ディープルッキングラジオにようこそ。アートの歴史と視点から世界を少し発掘していくポッドキャストです。ディープルッキング、想像力をよみがえさせる観察のガイド、著者のロジャー・マクドナルドです。ビジュアルオリエンタリズムと呼ばれる美術と深い関係がある、一つ歴史的な事実、動きについて考えていきたいと思うんですね。これはまあもちろんその近代時代、特にその植民地主義、コロニアリズムという大きな歴史的な動きがありましたけど、それに関連する、まあ、奴隷、の経験ですね、これとその、まあ、美術、の関係についてなんですね。17世紀から、まあ、約19世紀の終わりまで、まあ、大西洋奴隷貿易と呼ばれる、まあ、大きな一つの産業といえるものがありました。約1500万人、の人たちが強制的に、まあ、移動されるという、まあ、グローバル的な、すごいこう暴力にのっとったような産業、が、まあ、あると思うんですね。これが、まあ、約その奴隷貿易とも呼ばれます。1914年のデータを見ますと、ちょうど第一次世界大戦となりますが、ヨーロッパの植民地を持ってた国々がですね、約世界の 85% 近い、土地をまあ、有してたと。その中には日本も実はアジアにとって最大な植民地帝国として、まあ、台湾とか、韓国とか満州などを、まあ、植民地化してるんですね。なのでこれは別にその世界のあらゆる、まあ、国が参加した一つの歴史的事実だと思いますね。このような植民地主義は大きく冷戦構造の終焉、がありまして、まあ、グローバルパワーバランスの、まあ、再編のようなものもあって、まあ、今はポストコロニアル、まあ、ポスト植民地主義の、状況が生まれてくると、まあ大きくこういうその流れが、あると思います。そしてこういうその流れの中において、アートあるいはビジュアルカルチャーですね、との関係が非常に深いと思います。これは、植民地主義をまあすごくこう、引っ張ってきて英国イギリス、との関係も深いんですが、例えばそのイギリス植民地を、引っ張ってきた、まあ、伝承者でもあったデビッド・リビングストーンという方がいたんですけど、彼の主張によりますとですね、3つの C の上で植民地化が成功すると。まあ、ABC の C ですね。最初の C は Commerce、まあ、商業、ビジネス。2つ目の C は Christianity、キリスト教。そして3つ目の C は Civilization、まあ、文明化ですね。まあ、リビングストーンから見ると、この Commerce、Christianity、Civilization、にのっとって、まあ、植民地主義が、まあ、広がっていく、 そしてその文明化していくというフィーチャーですねにおいて、その芸術やビジュアルカルチャーの役割が非常に大きかったと思います。これは例えば地図作りもビジュアルカルチャーの大事な一面だと思うんですけど、地図を作るということ、写真を撮る、記録すること、もちろん絵画を描くこと、あるいは先住民芸術を収集して集めていくこと、当然そこには工芸とか、そしてそれにまつわって美術館や博物館作り、まあそういうそのビジュアルカルチャーをディスプレイしていく、組織ですね。これがまあパリやロンドンでまあ展開されていくという歴史なんですね。実はその欧米で誕生する人類学という学問も深く植民地主義、そして植民地主義のこのビジュアルカルチャーとの関係ですね、と深く関係しているとも言われてますね。さまざまな文化はビジュアライズできると、視覚化していく、まあ、こういう考え方が大きくあったと思いますね。でこの中で、まあ、オリエンタリズムという言葉も、まあ、もうちょっと後ですけど植民地主義の中で、出てきます。展覧会、特にその展覧会とか展示というものを通して、その権力がまあ維持されていく、作成されていくっていうのかな、まあ、こういうその構造がまあ一つあると思います。オリエンタリズムというのは実はエドワード・サイードという学者が1978年に書いた、まあ、本のタイトルなんですね。で、サイードはこのオリエンタリズムの中で非常にその先駆的な、特にそのビジュアルカルチャーと植民地の関係の、まあ、構造について言及していくんですね。だいたいその西洋の視点から非西洋の文化あるいは人々あるいは物考えが、まあ、表彰されていく、レプレゼントされるあるいは描写されていくと、これはアートを通してあるいは学問学術的に、表彰されていく。でその表彰の中でやっぱり西洋視点なのでイデオロギー的な歪みの中で表彰されていく、特定のやはり、秩序を維持するためにこのようなビジュアル表彰がまあ生まれる、まあ、すごく簡単に言いますとこれが大きくサイードがお話しするオリエンタリズムという一つの構造だと思います。やはりサイード曰く、東洋 The Orient と呼ばれていく一つの政治的な、まあ、リアリティ現実を作るためにできてきた、密なそのイメージとか学問の、まあ、融合体集まり、これを大きくオリエンタリズムと呼べると思います。そして3つの大きな要素によって定義されるんですね。サイード曰く1つ目にはオリエンタリズムの裏には必ず、文化というものは普遍であってさまざまな人種によってできていると、すなわちこの文化や人種はすごいこう変わらないエッセンスのようなものでできている、 エッセンスのようなものでできている。これはよく英語ではエッセンシャリズムと呼ばれていて、まあ日本語では本質主義とも呼ばれると思いますね。2つ目のオリエンタリズムの定義には、まあ、大体この、西洋に対して非西洋の文化はですね、西洋と対照的であると。そして非常にその二項対立的に、例えば西洋は、アクティブだとすると非西洋圏は受け身的である、西洋は理性的であるとすると非西洋圏は感情的である、秩序があるとするとそれに対照的にカオティックである。まあ、こういうその対立する構造もオリエンタリズムにとってすごく大事なメカニズムであるということを、まあ、サイードは言っていくんですね。そして3つ目には、その文化的にそのオリエンタルと呼ばれる文化圏ですね、はすでに、理性とか、秩序とか意味とか、あるいはその、動きとかが不在な文化圏であると。なぜ不在かと言いますと、そういう理性とか秩序というのは西洋の、中心に、集まっているから、そこ以外の文化圏にからは不在である。まあ、このような、考え方、イデオロギーですね、これは、を通してオリエンタリズムが、まあ、ビジュアルカルチャーの中でも、大きく展開されたと。そしてもちろんその美術館、博物館、あるいはさまざまな博覧会、展覧会、まあ、建築や観光産業も含めてですね、オリエンタリズムというその考え方、メカニズムは西洋の中で展開されていったと。例えば1889年パリで行われた、万国博覧会ですね、3200万人以上の人たちが、まあ、訪ねた、まあ、非常に大きい博覧会がパリで行われるんですけど、まさにフランスの、皇帝力、帝国力を、まあ、発揮するような大きな博覧会なんですね。で、この博覧会の中では非西洋世界が大きく、視覚的に表彰されていくんですね。で、実際にいろんな文献を今読み返しますと、例えば世界中の国々から、まあ、代表団とかがパリに来てるんですね。で、例えばエジプト代表団が残した文献を読むとですね、古いエジプトの首都カイロの街並みをパリのど真ん中で再現して、そこにはロバがいたりとか、フランス人が、エジプト人、の服を着てですね、まあ、エジプトの香水を着てお菓子を作って、まあ、古いカイロの街並みを そこで演じるっていうことをしてるんですね。まさにこう視覚体験として、エジプトからロバとかをね、あの船で連れてきたりしてたそうなんですけど、そこで、非常にその幾何学的なパリの博覧会の建築秩序にと対照的に、その古いカイロの街並みは非常にそのカオティックだったという、まあ、文献も残っているんですね。ここでまたこの、対照的なヨーロッパの西洋の秩序、理性的な建築と対照的に、ビジュアル的に表彰されていってたそうなんですね。まあ、その後その、 エジプト代表団はスウェーデンのストックホルムまで行ったそうなんですけど、そこではまさに展示物にされたそうなんですね。そういう文献も残っています。ストックホルムでは珍しかったんでしょうね、展示物として人前で、エジプトからのエジプト人ですっていう感じで、まあ、表彰されていくんですね。なのでこのエグゼビション、何かを展示するという、まあ、人間のモード、一つの特殊なモードですよね。人間の特殊なそのアクティビティ、展示するということはこの時代非常に植民地政策と密接に関わっていた、物事を視覚化していく。そしてヨーロッパのやがて美術館、劇場、あるいはもっと広げますと公共の庭園とか動物園とか、まあ、あるいはデパートですね、19世紀の終わりに出てくるデパート、まあ、このような公共的な空間のあり方、形、雰囲気、質、を作っていく重要な役割も、オリエンタリズム、植民地化、から、まあ、読み取れると思いますね。やはり、何かを展示するという行為そのものは、まあ、非常にやっぱりこう一方では政治的行為でもあるということが、まあ、今日の一つのテーマではないかなと思ったりしますね。やはり誰が見せるのか、誰が展示するのか、そして誰が見せられるのか、展示されるのか、その関係性はどういう関係性なのか、フェアな関係なのか、非常にやっぱりその影響、権力関係が、まあ、フェアではない関係なのか、まあ、こういうクエスチョンがやはり大きく響いてくると思いますね。で、先ほどちょっとお話したそのポストコロニアルの時代においての展示、ポスト植民地時代、まあ、つまり冷戦構造が大きく変革した後、展覧会の中でこのポストコロニアル、植民地主義が大きく、まあ、終焉を迎える。しかしさまざまな国文化圏の中で、この植民地の歴史が残した遺産、メモリー、記憶、まあ、さまざまなものを通してですね、特にアートの中でこういう問題を取り上げるキュレーター、アーティストは多くいます。まあ、私にとってもすごくやっぱり大事な展覧会体験だった2002年のドキュメンタ11回目ですね。これはキュレーターは奥井エンウェゾールさんとチームがキュレーションした、やはり展覧会の歴史の中でも残るすごくこう先駆的な展示だったと思います。私も行きましたが、非常にこう学びが多い展示でしたね。チームの何人かがやっぱり新しいタイプの展覧会モデル、メカニズムを作ろうとしている、メンバーの一人のカルロス・バスワルドっていう方は、文化の新たな地理学、まあ、トポロジーっていう言葉使ってるんですけど、新たな地図を作ろうとしてるんだ。つまりそういうオリエンタリスト的な植民地主義的な文化的な地図ではない地図作りをいかにこのドキュメンタでできるか、ディレクターのエンウェゾールさん本人も、帝国主義の後に何が現れるのか、まあ、この質問が最も大事な展覧会の、底にあると言ってるんですね、発言してる。そしてこの展覧会はよくその美術は知識を生産する、知識を作る一つの大事な装置であるということを言うんですね。単なるビジュアル体験だけではなくて、実は知識を作っていく、 まあ、つまり、今までの歴史とか記憶とか、ビジュアルカルチャーから何が新しく学べるのか、どういう新たな歴史、新たな今まで見えなかった記憶をアート展覧会を通して、観客に、出していけるか、まあ、このような非常に大事な展覧会でもありましたね。ドキュメンタ11回目、2002年。まあ、その前からも実は展覧会の中で、植民地あるいはオリエンタリズムのテーマは行われてきてるんですね。まあ、例えばニューヨークの近代美術館では1984年85年には Primitivism in 20th Century Art という、まあ、大事な、これもグループ展が行われてるんですね。20世紀美術におけるプリミティビズム、プリミティブアートですね。でこれ非常に物議を醸した展覧会でもあって、なぜかと言いますと、やはり、西洋美術のサポート役のような形でアフリカの、様々なトライバルアート、まあ、部族の芸術作品を、まあ、見せていく。あくまでもピカソとか、ヨーロッパの画家たちがこういうアート作品にインスパイアされて、アフリカの芸術家たちには実は主体性がない、あるいは主体性が非常にこう低いタイプの展示だったという批判も浴びる展覧会が、MoMA で84年行われたりするんですね。89年にはですね、まあ、そのような批判も多分踏まえて、キュレーターのジャン・ウーベル・マルタンというフランス人の、キュレーター、まあ、人類学のバックグラウンドある方でもあったんですけど、マジシアン・デ・ラ・テアという展覧会ですね、日本語では大地の魔術師という展覧会をキュレーションするんですね。これも大きな展覧会だったんですけど、まず驚くのはデータですね。50人西洋圏の作家、そして50人非西洋圏あるいはグローバルサウスからの作家、ちょうど 50-50 だから、データ的に言うと、グローバルノース、グローバルサウスを、出す。そして非常に拡張された美術史の視点、つまり西洋が中心ではない、もっと実はグローバル的な視点から展覧会作りはできないのかという視点が、まあ、マルタンキュレーターの、この大地の魔術史展ですね。でなぜ今日こういうテーマについてお話ししているかといいますと、やはりこの数年ですね、2015年ぐらいから新たにだと思いますが、アート界では、非常にそのこのような問題、が、まあ、注目されてきてるんですね、まあ、あるいは問題化し、されてきたと、美術館と植民地主義の関係が新たに注目されている。例えば、美術館が収集している作品はどこから入手されたのか、誰がいつ、どのような資金源と富で、この作品は買ったのか、これはヨーロッパではディーコロニアルムーブメントとも呼ばれるんですね。つまり脱植民地運動、アート界の中で、美術館界の中で大きな実は動きにもなってます。特にこれはヨーロッパで起きているもので、今は北アメリカ、他の国にも広がってますね。一つだけ事例、2017年、これオランダロッテルダムに長年あった美術館、ウィッテ・デ・ヴィッテっていう名前の美術館があったんですね、ロッテルダムに。ヴィッテさんというのは植民地政策に深く関わっていた有名なオランダの海軍中将 だったんですね、ヴィッテさん。まあ、そういう歴史の人物の名前で果たしていいのかっていう議論が、あってですね、数年かけて、ヴィッテ・デ・ヴィッテっていう名前を、変えた。で2017年にその名前を変えてですね、2020年に新たな名前にしたそうなんですね。まあ、名前を変えるぐらいまで、まあ、あるヨーロッパの美術館は動いているということですね。まあ、もう一つ大きい問題はですね、特にこれは博物館とか自然博物館、あるいは美術館もそうですけど、多くの実は人間の骨、を収集して骨をコレクションにしている美術館、博物館っていまだに多いんですね。特に、まあ、植民地時代、遠い、世界中から骨を持ってきて、その骨をですねコレクションの中に収集してですね、それを展示とかしてきた美術館も多いと思います。でこういう骨が、果たして美術家にあっていいのかと。でこれは例えばアメリカではネイティブアメリカンの、トライブたちがですね、戻してくださいと、私たちの祖先の骨であってちゃんと儀式、まあ、聖なる場所に戻したいので、戻してください。でこれはオーストラリアのアボリジニーとか、まあ、ニュージーランドのマウリ族とか、まあ、様々な先住民族からのクレームが美術館にあります。で例えば2019年ロンドンの自然史博物館はオーストラリアのアボリジニーのコミュニティに、約37体の、まあ、人間の骨を、まあ、戻したりしてるんですね。でこの動きはアメリカの美術館、ヨーロッパの美術館で相当今進んでいると思います。まあ、ここで忘れちゃいけませんのはやっぱり日本もアジアにおいて、まあ、相当その帝国主義、植民地を持っていた、まあ、国家っていうことですよね。琉球、沖縄、北海道、まあ、台湾、韓国などなど。でこういう問題、じゃあ日本の美術業界ではどうなのかって言いますと、まあ、やはりヨーロッパ、アメリカと比べますとですね、美術館業界としてはまだまだ、そこまで声に上げてない気はします。まあ、しかしアーティストの中では、まあ、こういう問題に積極的に取り組む、そして作品を、展示している作家たちは、まあ、いますよね。まあ、例えば島田芳子さんっていうあの、アーティストは、長年従軍慰安婦問題についての作品を制作したりパフォーマンスをしたりしてますし、沖縄の作家の山城千佳子さんとかもね、あの沖縄のさまざまな複雑な戦争歴史、記憶問題について、まあ、主にビデオ作品とか制作してる、まあ、こういう作家たちはいますが、いまだに大きな美術館レベルの展覧会、こういうテーマを扱う展覧会、あるいは美術館が実際にアクションに移すっていうことは、まあ、あんまりないのかなという感じはします。まあ、この問題はですね、最近非常にそのある人たちから見ますと、全てこういうその、苦しい暴力的な歴史にまつわる作品やものは完全に、今の美術館アート業界から消す必要性もあるのではないか、非常にこう過激的なポジションを取る方たちもいます。破壊するべきだっていう人も、まあ、中にはいるんですね。例えば銅像から、 歴史的人物の銅像をまあ引き下ろして、まあ、破壊すべきであると、こういう過去は全くその消すべきである、まあ、こういう意見もあるんですが、やはりどこか深く考えるべきではないかなと私は個人的に思ったりもしますね。他の方法も、ある気はします。例えばこれもすごい美術業界では議論の、になってますが、もうちょっと例えば、難しい作品、過去のこう事実作品があるとしたら、もうちょっと深くその作品の背景をキャプションなどを使って、提示すること、こういう試みもあると思いますね。これは実際にやってる美術館とか博物館もあったりしますよね。何かをやっぱりこう破壊したり、壊す行為というのは、まあ、二度とそこに戻せない、見えなく、なるので、まあ、これは非常に慎重に考えるべきなのかなと、まあ、私は思ったりもしますね。そしてそもそもミュージアム、美術館、博物館ってどのような空間であるべきなのか、本当にそのピュアで何の、何のその問題とか難しさとか、非常にその正義であふれる空間の美術館って果たしてありえるのか、まあ、これは私の中ではもうありえないと思いますね。そこまで純粋で綺麗で正義あるミュージアムっていうのは、まあ、おそらく不可能だと思いますね。なのでこういうその、キリがないような、そのどこまで、正義という考え方を、まあ、推していけるのかっていう問題も一方ではあると思いますね。そしてもちろん美術館っていうのは特定のものが選ばれたものが展示される場所だと思いますね。まあ、そういう意味で言うと歴史に対して、権威的な声を発信できる場所でもありますよね、ミュージアム、博物館というのは。これはここにある理由はちょっとこう特別でセレクションされたものですと、そこから一つの歴史、声が発信される。まあ、そういう意味では確かに美術館というのは非常に特権的で、権威ある場所っていうことも、意識しないといけないと思いますね。やはり私は美術館、博物館というのは矛盾で、溢れる空間、だと思いますね。不快感も与えることも、たまにはある、リスクを背負った空間ではないかと思ったりしますね。これは当たり前だと思います。その複雑な歴史というものを扱う限り、リスクとか不快感、矛盾を、まあ、持つことになるのではないかと思いますね。歴史は決してこう、ね、単一的ではないので、複数形、複数の声が常に流れている、常に時代と同時にその意味も伸び縮みしたり、新しい解釈とか新しい事実が判明したりするので、常に伸び縮みする場所がミュージアムではないかと思いますね。まあ、最後にやっぱりこう、ミュージアムあるいは展覧会を通して暴力的で、植民地のこう歴史のストーリーを語る場所だけではない、気はしますね。それをこう、ストーリーとしてこういうものがありました、そういう語り方だけではなくて、実は足元を見るということも、まあ、今の時代非常に大事ではないかなと思ったりもしますね。つまり美術館という組織の、骨組み、構造、運営の仕方、在り方ですね、意義も、まあ、考える、きっかけにもなると思ったりもしますね。どういう運営、どういうその、ストーリーの上でミュージアムっていう場所が 成り立っているのではないか、成り立っているのか、まあ、こういうクエスチョンを常に出していくのが多分今の時代非常に大事なのかなと思っています。